おはようございます。小松でございます。今日ね、珍しく自宅の部屋から収録してるんですけど、今日ちょっととある人に出会う機会があってですね、組織論っていうのかな、仕事論についていろいろね、ちょっと語り合ってたんですけども、前ね、ノートにですね、組織の話ね、魂がすり減る組織とね、魂が満たされる組織の話をね、しましたですけども、これね、どこの組織でもね、あると思うんですよね。これがね、怖いのがやっぱり自覚してないっていうことなんですよね。この自覚、その相手っていうのは何かというと、その組織全体のね、全体の人たちが自覚、できてない、あるいはですね、一人一人のこう構成員ですよね、職員とかね、そういうスタッフですよね、その人たちが自覚してないっていうところがあって、これが怖いんだよね。本当ね、自覚っていうことによっていろいろなこうエマージェンシーとかですね、あと危機感とかね、危ないところね、穴場とかあるでしょ、そういうのをね、シュッとね、くぐり抜けることができるんですよ。でもね、それがないっていうか、これ本人のね、努力じゃないんですよね。努力してても分かんない場合は分かんない、逆に努力してればしてるほど盲目的という言い方ちょっと良くないのかもしれないけど、ちょっと周りが見えなくなってね、本当にこう意識してる対象しか見えなくなって、ドツボにはまるっていうことなんですよね。でもね、ここでも何回も言ってんだけど、こう全意識で感じるとこあるじゃないですか。その背景にあるけど、こうチラッと見えようと思ったら見えるみたいなね。バックミラーっていうのあるでしょ。車でね、バックミラーでたまにチロッと見ないと危ないわけなんですよね。例えばね、もうこれ車の話でも当たり前の話では悪いんだけど、ブレーキ踏むときにすぐにバッとね、危ない、キュッ、割と踏むときって同時にバックミラー見るでしょ。パッと見ながら、後ろのね、車があんまりこう車間距離詰めてるときにブレーキするともうそれはとんでもなく追突しますからね。ちょっと見ながら、大丈夫か、後ろに車いないからちょっときつめに、ブレーキしてもいいんじゃないかとかね、そういうふうにしますし、僕普段自転車乗ってますからね、自転車すごく好きなんだけど、やっぱね、危ないので、例えばこう前にバスがいてね、それで抜かす場合があるでしょ。歩道じゃなくって車道からね、抜かす場合でチロッと見てね、後ろ見ながら、で後ろ見るだけではダメなんだよね。バスをが止まってるその先ですね、バスが止まってて、その先に急に車が来ないかどうかを想定して運転しますからね。いつでも急ブレーキが踏めるようにというかね、ギュッとね、何ちゅうのこうブレーキのフレームっていうかな、それをギュッとね握れるように準備しながら通りますからね。そういう風な感じの、これ習慣なんですよね、癖みたいなものがありますけど、そういうものを見ないとですね、やっぱ行動としてはやばいんですよね。急に何かした時にというか、急にしても分かんない、やっぱ周りの状況を見ないとどうしてもね、正確な判断ができないわけなんですよね。それでね、これノートのちょっと見てくれたらいいんだけど、これリンク貼っとくけどさ、6月7日なんですけども、これでですね、やっぱすごく大事なのは、その、組織の構造っていうのをね、見ることによって、自分の立ち位置が分かるというところがあるんだけれども、それで、育ててくれる組織とそうじゃない組織ですよね。ここでさっき言ったように、魂がね、満たされるのか、すり減るのかっていうね、これ瀬戸際なんですよね。でこれね、日々の疲れで明確に分かることがあればいいんだけれども、それが分からないまま疲弊してるっていうね、ここがね怖いんですよね。で音の観点から言うと、それは全意識で聞いてる音に注意を向けるって言っても難しいので、僕はね、よく推奨してるのは耳トレでね、耳トレに効果があるかどうか分かんないけど、やっぱなんか普段ね、自分の精神状態とかね、心理状態とか、あと身体のこととかね、それ中立的にね、保つために、音を聞くとかっていうことをやるわけですよね。聞き方はここでは言わないけど、そういうことによってですね、自分がこの、ある特定の組織があったとして、魂がすり減るのかそうじゃないかっていうのが分かるんですよね。これね、最近音を聞くだけじゃなくってね、これ月並みな話かもしれないけど、僕はね、マイブームだよね、マイブーム、三浦淳でいうマイブームで、 体温計じゃない、血圧計買ったんですよね。7800円だったかな、ヨドバシで買ったんだけど、これまたすごくいいよね。恐るべきね、自分のその体調の関係性。これ具体的に何かというと、体重とかそういうんじゃなくって、生きてるその何て言うかな、こうちょっとこう積分なんだよね。血圧計って、体重計って微分なんだけどね、血圧計って積分なんですよ。体重計ってその時の時の点なんだけど、血圧ってさ、こう上下っていう幅があるでしょ。しかもあれ、血圧って2回測るとね、2回目が必ず低いんですよ、全部ほとんど。まあちょっと例外があるかもしれないけど、そんな風にしてですね、その都度変わっちゃうっていう、体重以上に変動ね、ボラティリティ高いわけなんですよね。でそれで体重よりもすごく日々の変動が激しいっていうことは、割と点じゃなくって線とかね、割と時間の軸を長めにして見ていかなくちゃならないっていうことですよね。でしかも血圧って2つの値があるでしょ。最大値と最小値で、体重は1個しかないじゃないですか。66キロとかね、62キロとかね、そういうふうなとこを考えると、やっぱりね、体重計よりも血圧計の方が流動的というかですね、刑事的というかですね、こうちょっとこう連続して見ていくような中長期的なアイテムというかね、そういうものだと思うんですよね。でそういうのがやっぱり自分でやっぱメタ認知的に自分の主観的な判断以外の、物差しを持っておかないと、とんでもないことになるわけですよね。僕もですね、まあ前任校の話をねしますけど、やっぱすごく体重じゃないわ、体重はそんなに増えなかったですけどね、増えないことが逆に危ないよね。食べても増えないってね、そうじゃなくってですね、血圧数が高かったんですよね、最大値がね。まあここでは言わないけどね、びっくりするほど高いんですよね。今で言うと30ぐらい高かったんじゃないかな。恐ろしい話ですよね。それがね、結局悪いことはあんま言いたくないけどね、魂がすり減る組織っていうことなんですよね。それがこのスピリチュアルの言葉じゃないよ、魂っていうのは。やっぱね、体の物理的な計測でエビデンスというかですね、もう一回こう測り直すことが可能というかですね、まあ再現可能なデータなわけですよ。でそういうことをね、やっぱりちゃんとやっておかないと分かんないんですよ、構造自体がね。そんなのをね、ちょっとこう書いたんですけどね、その6月7日の日にね、書いたというか AI に書いてもらったんだけど、自分の喋ったことを元に AI に書かせたっていう、これ AI に全部書かせたんじゃないですよ、これね、誤解しないでね、そこね、自分の書いたのを記事にこう作り直すというか、編集し直すっていうことをやってるわけですよね。でね、ちょっと話を脱線して悪いんだけどさ、この音声配信ね、これスタンド FM とか、あと Spotify とかね、ボイシーとかで上げてるけれども、すごく尻滅裂なんですよね。で、大体呼んでくださる方、今日2人もね、とある組織ですけどね、呼んでいただいてるっていう、もうめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。そのね、自分の組織がメタ認知されてるよっていう、僕そのために僕喋ってんだからね、これもう涙がちょちょちょちょちょちょちょちょちょつぎれるってことなんだけど、はい。それでね、言いたいのはですね、そういうのをね、常に見ておかないと、巻かれてしまうっていうことですよ。そこの組織に、自分の、考えも何もかもですね、こう、なんちゅうかな、妖怪みたいに、こう、丸め込まれるんですよ。それがね、あるわけですよね。だから、冒頭に言ったようにですね、組織全体の流れとして、それが、意識されてるかされてないか、そして個人の一人一人のね、パーソナルとしてそれが認識されてるかどうかが大きく変わってくることですよね。で、大事なのはその感じただけではダメなんですよね。その先に具体的な行動、それもね、あれですよ、ドルコスト平均法ですよ。 もう一日ちょこちょこでもやっておく、やめずにやるっていうことね。しつこくやる。で、しつこくやるのは意思じゃないよね。意思じゃなくって、それは仕組みでやるしかないんですよね。もうこれ、僕は別に偉そうに言うわけじゃなくて、まあ、啓蒙の本ね、意識の啓蒙あるでしょ？啓発本とか、もうそればっかりですよね。また小松言ってんだみたいなことになるけれども、もうそこはね、あんまり認知資源使わないでおくことよね。うん、そう決めたら、例えば自分 の目の前で取ったらいい資格とかね、なんかあるでしょ、学術的ないろんなものとかね、うん、そういうのをやったらいいと思うし、まあ投資してる人はね、月にね、NISA でドルコストでね、まあ、いくらかの定額をね、ぶっ込んでもね、指数にぶっ込んでもいいかもしんないし、そういうのを自分でやっぱりやる。まあ僕は最近は自転車また復活したので、もう本当気持ちいいんだよね、自転車の割とね、うん、通りやすいことが分かりました。やっぱいろいろこう経路を変えていくとね、やっぱすごくね、いい道が見つかりました。自宅の京都市中心部からね、立花大学のね、山科方面ね、まあ、こんないい道があったんかっていうね。でしかもね、もう話飛んじゃうけど、途中でいいパン屋さんがあったんだよ、こう昭和のパン屋さん。新しいパン屋さん僕あんまり好きやないよね。なんかこうおしゃれなね、なんかこうトレンドな感じのね、なんかちょっと甘ったるいような、ね、甘さでもって人をね、丸め込むようなパン屋は嫌いなんで、そうじゃなくってね、本当にもう昭和時代からずっと40年やってるってそこもおっしゃってて、ご主人様がね、本当すごく美味しくって、で夕方に行ったんだよね、先日そこ。するとね、やっぱいくつか売れ残りってよくないけど、まあ売れないやつがあって、僕サンドイッチ好きなんですけどね、なんだろう、カツサンドね、半額にするよっておっしゃったんだよね。すごくないですか、半額。でもいいんですかね、申し訳ない、こんなね、貴重なものを半額にしていただいてって感じで、他のものを買っても712円だったかな。こんな安くで買えるんですか。普通のね、なんかチェーン店でね、あんまり大きな声で言いたくないけど、京都で言ってね、S とかね、 S ばっかりよね、2つ。まあ、静谷とか新進堂だよね。そこの下手したら3分の2、いや、半額ぐらいかな。恐ろしくないですか、ほんとね。高いのが逆に。まあ、それはもうちょっとね、もうこんな配信誰も聞かないよね。すごくもう好きなこと、もうね、なんかあるでしょ、配信のね、プレップ法とかね。うん、プレップ法ちょっと分かんなかったら、調べてね、プレップ法言わないから別に。そういうことじゃないよ。喋ってるものだけ喋るっていう。単なるね、ビッグデータを自分の目に吹き込んでるだけっていう、昭和のね、肝、なんだろう、老害親父の、パーソナリティの、よくこれでクビにならないなと思うんだけどね。はい。クビにしたけりゃしてみろって感じだけど。まあそういうふうにね、ちょっとね、今日はね、ちょっとおまけ的、いいでしょ、おまけね。うん、おまけコーナーとか、昭和の時代ってたくさんありましたけどね、本当に、すごくね。うん、お笑い漫画道場とかね、いろいろあって、そうそうそう。で、しかも8時台全員集合のコーナーが好きだよね、もう細かいのね。もうそういう喋りしかないっていう。ね、そういう回ですよね。だからまあ結論的にはね、魂がいいところってのは場所もいい、山科みたいに。どこもいいけど、特にね。そういう中でメタ認知することが大事じゃないですか、という、そんなね、話でございました。